人間のカスから牛と馬ができて、牛と馬の糞から猫が製造されたごとく考えるのは、自分の無知に心づかんで高慢な顔をする教師などにはありがちのことでもあろうが、はたから見てあまりみっともいいものじゃない。いくら猫だってそう粗末勘弁にはできぬ。よそ目には一列一体、平等無差別、どの猫も自家固有の特色などはないようであるが、猫の社会に入ってみるとなかなか複雑なもので、十人十色という人間界の言葉はそのままここにも応用ができるのである。目つきでも鼻つきでも毛並みでも足並みでもみんな違う。ひげの張り具合から耳の立ち塩梅、尻尾の垂れ加減に至るまで同じものは一つもない。器量不器量、好き嫌い、水不水の数を尽くして千差万別と言っても差し支えないくらいである。そのように半然たる区別が損しているにもかかわらず、人間の目はただ工場とかなんとか言って空ばかり見ているものだから、我が輩の性質は無論相貌の末を識別することすら到底できぬのは気の毒だ。同類愛もともとは昔からある言葉だそうだが、その通り、持ち屋は持ち屋、猫は猫で、猫のことならやはり猫でなくてはわからぬ。いくら人間が発達したってこればかりはダメである。言わんや実際を言うと、彼らが自ら信じているごとく偉くも何ともないのだから、なおさら難しい。また言わんや同情に乏しい我が輩の主人のごときは、相互を残りなく解するというが愛の第一義であるということすらわからない男なのだから仕方がない。彼は性の悪い牡蠣のごとく書斎に吸い付いて、かつて下界に向かって口を開いたことがない。それで自分だけはすこぶる達観したような面構えをしているのはちょっとおかしい。達観しない証拠には、現に我が輩の肖像が目の前にあるのに少しも悟った様子もなく、今年は正路の第2年目だから大方熊の絵だろうなどと気の知れぬことを言って済ましているのでもわかる。我が輩が主人の膝の上で目を眠りながら書く考えていると、やがて下女が第二の絵はがきを持ってきた。見ると活版で舶来の猫が四五匹ずらりと行列して、ペンを握ったり書物を開いたり勉強をしている。そのうちの一匹は席を離れて机の角で西洋の猫じゃ猫じゃを踊っている。その上に日本の墨で我が輩は猫であると黒々と書いて、右の脇に書を読むや踊るや猫の春ひと日という俳句さえしたためてある。これは主人の旧門下生より来たので、誰が見たって一見して意味がわかるはずであるのに、うかつな主人はまだ悟らないと見えて、不思議そうに首をひねって、はてな、今年は猫の年かなと独り言を言った。我が輩がこれほど有名になったのをまだ気がつかずにいると見える。ところへ下女がまた第三のはがきを持ってくる。今度は絵はがきではない。今日が新年と書いて傍らに、恐縮ながらかの猫へもよろしく、御伝生願い上げ奉り候とある。いかに上な主人でもこうあからさまに書いてあれば 分かるものと見えてようやく気がついたようにふんと言いながら我が輩の顔を見た。その目つきが今までとは違って多少尊敬の意を含んでいるように思われた。今まで世間から存在を認められなかった主人が急に一個の新面目を施したのも全く我が輩のおかげだと思えば、このくらいの目つきは人だろうと考える。